一般質問。台風第19号の災害対応に関する会派代表による質問。台風第19号は、令和元年10月12日土曜に日本に上陸し、各地で記録的な大雨となり、本市においても甚大な被害をもたらしました。被災された皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。市議会としても、坂戸市議会災害対策支援本部を設置し、対応しました。一日も早い復旧、復興に向け、一丸となって取り組んでまいります。市議会では、12月定例会における一般質問について、特例として一般質問初日に、台風第19号の災害対応に関する会派代表による質問を行うことにし、残りの2日間をそれ以外の一般質問を行うことにしました。災害対応に関する質問は8から12ページまでに、それ以外の一般質問は13から17ページに掲載しています。なお、災害対応に関する会派代表による質問は、次の取り決めに従って行われました。1、質問時間は1人当たり15分とし、会派に所属している議員数に応じ配分しました。議員数には議長は含めない。時間は執行部の答弁を含める。2、質問を行う議員は、各会派で協議し、決定しました。3、質問をする順番は、くじによる抽選で決定しました。表があります。質問する順番、会派名、所属議員数、質問時間の順に読みます。1番、日本共産党、4人、60分。2番、無会派、武井議員、1人、15分。3番、坂戸新政会、2人、30分。4番、公明党、3人、45分。5番、未来、4人、60分。6番、民生クラブ、4人、60分。表終わり。ページ下に2枚の写真があります。災害ごみの仮置き場の様子と、冠水した東坂戸団地一帯の様子です。写真終わり。日本共産党、荒井文雄。オッペ川の堤防決壊について。質問。台風第19号が10月12日に勢力を保ったまま関東地方を直撃し、13日未明にオッペ川が決壊。三好の、すぐろ、日西地区の河川合流部付近で床上浸水するなどの被害が多発。台風被害から2ヶ月が経過するが、被災者の生活再建、なりわいの再建はこれからである。行政としてできうる限り被災者の立場に立ち、被災者に寄り添う施策の展開を願うが、オッペ川の堤防決壊の状況は？答え。大谷川碑文下流、オッペ川右岸の川越市平塚新田地先で、約70メートルの区間にわたり堤防が決壊した。質問。堤防決壊は72年前の昭和22年のカスリーン台風以来の大水害だが、決壊の原因は？答え。国土交通省関東地方整備局が調査委員会を設置し、調査検証が進められ、堤防川浦部の扇窟、フェンスの堤内地側への 東海及び痕跡水位等から堤防の越水が決壊の原因と推定されている。質問。堤防決壊を知ったのは数時間後だが、命に関わる重大なことである。市が決壊を認知した経過と周知は？答え。13日午前5時38分ごろ、下水道組合から市に決壊が発生した模様と情報提供があり、午前6時半前後に三好野地区に大規模な浸水被害の発生を認知した。午前7時25分に防災行政無線、緊急速報メールなどで警戒レベル5、災害発生情報の発令により市民に周知した。質問。堤防決壊から2時間前後してから周知したというが、これでは命が守れない。今後の対応は？答え。越水により堤防が決壊した事実を重く受け止め、国、県に早期の河川改修などの要請を行い、周知方法などを再確認し、安全が守れるよう対策を図る。排水施設の管理運営について、質問。計画降水位を超えても、飯盛川排水機場のポンプ運転を停止しなかった理由は？答え。飯盛川碑文の外水位計が途中で故障し、オッペ川の水位が確認できず、ポンプ運転を停止すれば、周辺地区一帯にさらなる大きな被害が想定されたため、ポンプ運転を続けた。被災者支援について。質問。農業用機械などの修繕などにかかる経営体育成条件整備事業費補助金の補助割合は？答え。国5割、県2割、市が2割を見込んでいる。質問。45トンもあったという保管前の浸水被害の支援内容は？答え。倉庫浸水での保管前支援は 10R あたり最大7万円である。質問。道路脇の私有地や用水路などに堆積した稲わら処理の支援は？答え。撤去費用に対し1立方メートルあたり最大5000円交付される。質問。災害救助法の罹災証明書の発行数と被害程度の内訳は？答え。11月末現在、罹災証明書は255件、全壊はなし、大規模半壊1件、半壊が70件、一部損壊、準半壊105件、一部損壊 10% 未満、79件である。質問。本市での半壊の損害割合の最高値とその場所は？答え。最高値 38% で横沼である。質問。個人住民税の減免について、市は被災家屋所有者などに対して減免するとのことだが、東松山市は被災家屋の世帯員全員を減免するとのこと。被災者支援を考えると、減免範囲を広げるべきと考えるが、市の見解は？答え。東松山市以外の川越市、富士見野市など、近隣市と同様に、今回は被災家屋の所有者などに対して減免を行うこととした。ページ下に写真があります。避難所となった三好の公民館の様子です。写真終わり。向井派、竹井誠。避難所の運営について。質問。事前に登録されたボランティアチームに任せる考えは？答え。知識、経験が豊富で、ボランティア意識の高い協力的な方の運営への参加について、状況により判断していきたい。質問。災害弱者への配慮は？答え。人としての尊厳や支援を受ける権利、苦痛の軽減に あらゆる手段が尽くされるべきと認識している。避難者からの要望以外にも、配慮すべき事項は存在していたものと思われる。防災備蓄等のあり方について。質問。フードバンクなどの NPO 法人、他自治体との連携などを検討する考えは、答え。市内全域が被災した場合も考え、今後研究していきたい。坂戸新生会、半田めぐみ。災害対策本部について。質問。災害対策本部は、どのような状況で設置がされたのか。答え。災害対策基本法、坂戸市災害対策本部条例及び坂戸市地域防災計画の定めるところにより、10月12日午前8時30分に警戒態勢第2配備から非常態勢第1配備に引き上げ、市長が災害対策本部の設置を決定した。質問。どのような人数構成か。答え。市長を本部長、副市長及び教育長を副本部長とし、部長級職員13人の合計16人で構成し、市内の状況を把握するとともに、県や関係機関との調整や各地域の状況に応じた対策を講じた。質問。災害対策本部の廃止日時は？答え。発災時から福祉避難所として開設を継続していた坂戸サークルホームの最後の避難者の対象を確認した11月6日午後5時をもって廃止した。情報伝達方法について。質問。災害時における情報伝達の具体的な方法は？答え。防災行政無線のほか、市ホームページ、市公式メール配信サービス、携帯電話会社が提供する緊急速報メールなどにより発信している。質問。市内全域で防災行政無線を使用して避難情報を発令した結果、対象区域以外の市民も避難した状況が見られたが、地区を限定するなどの改善の考えは？答え。確実に避難してもらうために、今後は市民にさらにわかりやすく、利便性の高い避難情報の発信に努めていく。その他の質問。排水ポンプ車の稼働時間及び、今後の活用の考え方について。写真があります。排水を行う市の排水ポンプ車の写真です。写真終わり。公明党、柴田文子。避難所について。質問。避難所である小学校及び中学校において、避難所の収容人数を増やすため、余裕教室を活用する考えは？答え。台風第19号接近の際にも、指定避難所の本部長である学校長の判断により、余裕教室を活用した事例があった。今後においても、検討していく。質問。地域防災拠点となっている公民館については、現在、城山公民館を除き、指定避難所としていない。しかしながら、三好の公民館をはじめとして、他の公民館にも市民が避難している状況が見受けられた。このような状況を受け、地域防災拠点と指定避難所を兼ねる考えは？答え。避難所の収容可能人数の増加につながることから、今後検討していく。質問。災害種別ごとに指定避難所に案内看板を設置する考えは？答え。元年度に設置した大谷小学校以外の指定避難所についても順次整備を行う。質問。 広い空間を持つ民間の施設に避難所として協力してもらう考えは、答え、避難所の収容可能人数の確保の方策の一つになると考えられることから、今後先進事例について調査・研究していく。情報伝達について。質問。 5G や LPWA といった先端通信技術を用いたセンサーにより河川の状況を把握する考えは。答え。現在施工中の防災行政無線放送設備工事において、河川の状況を把握する河川監視システムを導入予定であることから、工事請負業者から情報の収集を図っていく。質問。自治会がない地域や区・自治会に加入していない市民への支援情報の伝達方法は。答え。市からの支援情報が伝わるよう市のホームページに掲載するとともに、公民館などの地域防災拠点や避難所にも掲示した。区・自治会に未加入の方には市広報などにより呼びかけ、自治会がない区域には自治会立ち上げの支援を行い、災害時にすべての市民に迅速に情報が伝わるよう努めていく。質問。通称 JAXA において長年にわたり地球観測データの受信・処理等衛星観測運用を行っている一般財団法人リモートセンシング技術センターと災害時に備える協力活動に関する協定を締結する考えは。答え。被災状況の情報は有益な情報になると考えられる。今後締結について検討していく。未来、小沢博士。坂戸市防災マップについて。質問。台風第19号による堤防決壊箇所以外の箇所についても、水害ハザードマップでは決壊が想定されている内容なのか。答え。水害ハザードマップの元となる国土交通省の洪水浸水想定区域図は、複数箇所の氾濫・決壊を想定した浸水想定の重ね図となっている。質問。堤防の決壊は越水によるものが多いとあるが、一刻も早い越水の発見と対処が必要である。しかしながら、水防団や市職員による巡視は時間を要し、危険が伴うため、ドローンを活用することについて市の考えは。答え。ドローンについては、水防団や市職員による巡視を補完する手段として、活用することも可能な場合もあると考える。質問。災害対策用にドローンを導入する考えは。答え。現在施工中である防災行政無線放送設備等整備工事において、請負業者からも提案があったドローンについては導入を予定している。写真があります。大谷川薄いポンプ場付近の様子です。写真終わり。質問。平成29年3月に全戸配布した坂戸市防災マップを改定し、全戸配布する考えは。答え。元年6月に国土交通省関東地方整備局から通知のあった洪水浸水想定区域の変更内容を含め、2年度中に坂戸市防災マップを改定し、全戸配布することを検討している。質問。国土交通省下館河川事務所では、YouTube を活用して、マイタイムラインに関する啓発動画を作成し、公開しているが、市のホームページで紹介する考えは。答え。提案の通り、市のホームページで、動画が確認できるよう対応していく。質問。坂戸市防災マップやマイタイムラインに対する市民の理解をさらに高めるため、 市で行っている市民総合防災訓練について、現在の内容を見直す必要があると考えるが、答え。現在の中央会場方式による市民総合防災訓練は、市民の防災意識向上に貢献できたものと認識しているが、今後においては地域主体の内容への移行も検討していきたいと考えている。災害ボランティアについて。質問。台風第19号の被災地区へのチラシの配布などで、災害ボランティアの要望の聞き取りを行ったとのことだが、被災地区を個別に回って聞くことが必要だったのではないか。答え。限られた人員の中で要望を確実に聞き取るために、今回の災害対応においては、ボランティア活動の際に、活動場所の近隣住民の方からの聞き取りを行ったが、より正確なボランティア要望の把握のため、今後は個別の聞き取りによる方法を検討していく。被災区域内の開発計画地。質問。台風第19号の水害を受けて、開発に関する本市の政策や考え方に変更はないのか。答え。総合振興計画の土地利用構想における開発推進地区の位置づけに変わりはないことから、工業、流通系の土地利用に向け、引き続き取り組んでいきたいと考えている。民生クラブ、小川忠。災害対策本部について。質問。10月12日午前8時30分に非常体制第一配備に移行して災害対策本部を設置し、13日午前5時30分ごろ、オッペ川右岸において延長60から70メートルで堤防決壊している報告を受け、午前6時10分、国土交通省荒川上流河川事務所からオッペ川堤防決壊の確認電話を受信。午前6時30分には市役所も被害を確認しているのに、災害対策本部は午前7時になって非常体制第二配備を敷いた。なぜもっと早く発令しなかったのか。答え。近年例のない災害であり、また急遽堤防の決壊が判明し、警戒レベル5、災害発生情報の発令などの検討も進めていたことから、午前7時をもって移行した。質問。災害対策本部に待機しているべき本部の市職員が、午前1時30分過ぎに本部を離れて帰宅していた事実がある。災害対策本部が機能していなかったために、第二配備発令が遅れてしまったのではないか。答え。災害対策本部を設置している期間中、本部長をはじめとする本部員が一時的に市役所本庁舎を離れることは、確実な連絡体制の確保や、登庁できる体制でいれば、災害対策本部の機能は維持されているものと考えている。堤防について。質問。今回のオッペ川の堤防決壊は、決壊箇所が入間川、オッペ川、大谷川の合流地点であり、決壊付近の堤防高は周辺で一番低い地点である。今後も越水が発生する可能性があり、さらに大谷川の上流部の鶴ヶ島市では大規模な開発が行われるため、下流域である大谷川排水機場の周辺では、内水による水害被害も増加することが予想される。本堤の内側に住宅を守るための第二堤防を設置する必要があると考えるが。答え。本堤の内側に堤防を設置した場合には、洪水氾濫の拡大を防止し、洪水被害を軽減する効果があると考える。沿線住民の浸水被害への不安を払拭し、安全で安心して暮らせるよう 総合的な治水対策について、国、県等と連携を図っていく。被災者支援について、質問。この度の災害には、たくさんのご支援をいただいた。義援金配分について、このままではお渡しするのが年を越してしまう。例えば、半分を年内にお渡しするなどで、心のこもった支援になると思うが、所見を伺う。答え。全国から寄せられた義援金は、被災者の一日も早い復興支援のために使われるものである。指摘の通り、年内の配分ができるように事務を進めていく。質問。収入の少ない両親や、就学期にある子どもを扶養している方は、災害によって発生する住宅の修繕費などがより重く生活にのしかかってくる。災害にかかる個人住民税の減免を行う際には、扶養している家族の人数などに配慮するなど、減免がより市民生活を反映し、意義ある支援になるよう考えていかなくてはならないと思うが、見解は。答え。指摘の通り、災害に関する個人住民税の減免については、災害の被害程度と合わせ、日常生活に与える影響に配慮することは大変重要と考える。今後、機会を捉えて、国、県へ災害時における個人住民税の減免のあり方について、対極的な議論をするよう働きかける。写真があります。決壊したオッペ川の堤防の様子です。写真終わり。